ブルのリーサイド
ということでございまして、まあ、三浦はですね、まあ、濃厚接触の可能性があるから自宅待機しろと言われて、まあ、結果濃厚接触に当たらないという判断だったんですけれども、
ちょっといかんせん非常言うとあれですよね、うん、そのかかっちゃったかもしれない方が病院に行くにも病院が満杯でそこまで時間がかかっちゃって
る、そうそう、予約取れないっていう、
うん、
それこそだってね、2週間3週間前です、本間さん調子悪いみたいな話で発熱外来行けよって言って行って、で、まあ、B サイドのね LINE グループでやってたんですけども、まあ、本間さんも予約が取れないって言ってましたもんね、
うん、でその間に、うん、もしかしたらその接触している以上自分が巻いちゃうかも、自分がなんていうんですかね、うん、自分が移しちゃうかもしれない、
ない
リスクがあるからこういう対応になったってことなんです、うん、
はいはいはいはい。いや、でも本当に、今もう、さっきも言った通りね、もう連日、いろんな人から、ここで、この番組で陽性の人が出たとか、濃厚接触になったみたいな連絡来るわけですけども、ギリ紙一重で関わってるだけなんですよね。本当に。で、一応陽性の反応出たけど、収録はそれより2日前だったからセーフとか、濃厚接触の人がいたけれども、それは、翌日濃厚接触者になったから、翌日の現場で濃厚接触したからセーフだった、みたいな感じで、ギリギリのところで交わしてるっていうだけであって、本当にいつかかるかっていうのはわからない状況でございまして、今だから一番、こう、ネックになってるって言ったら変ですけども、そこに向けて本当にどうにかかからないようにっていうところが、2月9日、水曜日の乃木坂46のオールナイトニッポン、新内さんが担当する最終回に向けて、ここだってさ、新内さんにも言っといたの、今週。もしかすると、こう、ね、いつ本当に今陽性になるか分かんないから、本当に申し訳ないけど、最終回の日、全員知らないスタッフになってたらごめんねと。
いや、けど、いや、ありえますよ、
ね。あなたち笑いことじゃないのよ。
いや、本当そうなんですよね、この状況下は。
そう。本当に今、紙一重で避けてるだけだから、避けきれてるだけだから。
俺だって、昨日ね、スペシャル企画だから、ないない、ほぼほぼ人に任せるよりは自分で絶対やった方がいいっていうところにもかかわらず、
そうそうそう、
本番、7時間前だか6時間前の判断で帰ることになりましたかね。
はいはい。だからもう三浦は避けきれてなくて帰り血を浴びてるぐらいは来てんのよ。いや、だから、しかもさ、まあ今日ね、さっきのニュースですか、濃厚接触者の、ね、自宅待機は1週間、うん、7日ってことに相なりましたけれども、まあ、前のルールだと14日間とかだったじゃないですか、
うん、
でその割には陽性の人は発熱からと10日みたいな感じの基準になってて、なんかもうぶっちゃけだなし、これでその審査の最終回ってことだけ考えると、下手に濃厚接触になるぐらいだったら陽性出てほしいみたいなのとか、正直言うと僕の心境としてありました、
うん、
もうこれで最終回間に合わねえんだなって、まあ未だにまだね、最終回に立ち会えるかってことは分かんないんですけども、
まあこうなってくるともう超えるだけですよね、あとはね、
そうそうそうそうそう、うん、だから
かかることを前提にしちゃダメなんですけど、
いやもうでも本当ね、
分かんないですからね、
分かんないってことは、俺は7日だから、7日間に変わったっていうことは、そうか、うん、そうか、来週が本当に肝になってくる、1週間。
いや
最終回を一緒に審査と迎えてあげることができるかどうか。
正直、なんだろう、もうとっくにピーク超えただろうと思ってても、まだ登ってますからね、すごいっすよね。
まだ登ってる、まだ登ってる。いやさ、そのさ、その、そのね、撮影の前の日横浜のホテルに泊まったっていうのも、まあそこもさちょっとあってさ、そのロケ車に乗るのがスタッフだけとかじゃなくて、その演者も一緒に乗るっていうところが俺の中ちょっと引っかかってて嫌だなって思って、それでっていうのもあってホテル取ったりとかして、 まあ、自分なりに移す移さない、移される移さないみたいなことに関しては今非常にですねこうナーバスになってる、まあそれほどナーバスになってるわけでもないけど、まあちょっとね、まあストレスを感じるほどナーバスではないですけれども、まあ一応気使ったりとか、ね、最新の注意を払ってこう日々仕事をしたりとかしてるというところなんですけれども、ちょうど実はこれ先週の B サイの中で話そうかなと思ったら時間がなくて話さなかった仕事とか話なんですけども、まあ、先週もお話したじゃないですか、先週のね、先週というか1月十何日かの水曜日、清水さんが写真集発売というので、1日日本放送のいろんな番組に出演して、で写真集をいろんなパーソナリティの方とかにお渡ししながら、写真集の PR をさせていただいたという日があって、まあ、その日は午前中から結果朝5時過ぎぐらいまで、清水さんはですね、いろんな番組に出演していたわけなんですけれども、清水さん偉いなと思うのは、まあ、写真集にサインを入れるんですけれども、入れていろんな方にお渡しするんですけれども、そこにきちんと一言添えて、例えばですけど、あの番組の時お世話に なりました、みたいなとかを添えて、お渡ししてるんですね。で、そのまあパーソナリティゲストでお邪魔したパーソナリティの方とかだけではなく、その OL 兼任をしてた時代のお世話になった人とかにも必ずサインとともに一言添えて渡してたわけですよ。んで、我々にもですね、こうサインとともに実は一言添えて、いただいたんですよ、写真集を。うん、石川ちゃんあれからもらってサインした、写真集をいただいて1週間以上経ってるんですけれども、うん、未だにどんなメッセージが書いてあるのかが怖くて見れないっていう。
長いですかだって、
あの子ねちゃんとしてんのよ基本的に言うと。で、特にだからスタッフに関しては、うん、まあ他のスタッフの書いてるのを見たりすると結構なんか一言とかじゃなくて結構そこそこ書いてんのよ、今までありがとうございましたとかいう一言じゃなくてなんかちゃんとメッセージを書いてるんですよ。で、また船崎っていう女の子はね、またなんていうの、いい意味でも悪い意味でもちょっと無神経なとこあるなと思ったのが、まあ今週だから一昨日ですよね、オールナイトの時に、うん、写真集の話になったんですよ、打ち合わせの時に。んでしたら清水さんの方から、あれ船崎ちゃんにも渡してるね写真集みたいな話になって、でそしたら船崎が、ああもらったもらった見たよメッセージ、船崎ちゃんと番組やれてよかったって書いてあったよねみたいな、そういうのは心に留めておけよみたいな。そういうのはさ、で清水さんも、え言わないでよそういうのって言ってて。だから何かしら書いてあるんですよ、清水さんのことですから。だけどそのメッセージにいいことが書いてあってもすっごい恥ずかしいじゃないですか、なんか。
まあそうですね。
しかもまださ何回か番組あるわけよ、これがさ、うん、最終回だったらいいんですけど、まだ何かある時に感謝の言葉とか書いてあるのを見るのもちょっと恥ずかしいですよ。
いやいやいやかもしれないですよ、石川さん健康のためにタバコやめてくださいとかそういう感じかもしれないですよ。
それだったらそういうメッセージが一番ちょうどいいんだけど、逆にさ、わかんないよ、そんなことしない子だと思うけど、6年間お世話になりましたけど本当は嫌いでしたって書いてあるかもしれないわけじゃん。
否定できないですよね、正直言うとね。
可能性としてはさ、ゼロじゃないわけじゃん。それで言ったらさ、なんて書かれてても見るの怖いなって思ってて。それで見れてないんですけど、一番怖いのはあれですよ、まあ前も言いましたけど、 実はずっと B サイ聞いてましたって書いてあるのめっちゃ怖い。
いや怖いよ。
怖い。
怖いよ。いやいや、それ考えたら、そんな暇じゃない。そんな暇じゃない。
いや、そんな暇じゃないけど、わかんない。ずっと聞いてましたとか書いてないけど、これからも B サイ頑張ってくださいねみたいなことが書いてあったりとかしたら、もう腰が抜けるよ。
B サイの存在は知られてそうなんですか？
わかんねえけどさ、
それ握手会じゃないですね。
握手会とかでさ、俺から話したことはね、握手会とかでさ、それこそね、リスナーの子とかが言ってさ、いや、あの B サイっていうの石川さんやってんですよみたいなことを告げ口するようなやつがいないとも限らないわけじゃん。
まあそうですね。
そこからね、漏れ伝わることもあるし、いやもうそれ考えたらさ、怖くて見れないのよ。卒業するまで寝かしてこうかなと思って。メッセージ見るの。いやー、これなんて書いてあると思う、リスナーのみんな。
予想させんかい。
ある種大喜利だよね。いや、なんつうの、基本的に言うとやっぱ根はちゃんとした子というか真面目な子ですから、なんつうの、俺とか特にそのずっと関わってたスタッフに関して言うと、ある意味での気の利いたこと、ウィットに飛んだようなことは多分ね、書いてこない子だと思うんですよ。どちらかというと真面目にきちんとしたことを書いてくる子だと思うんですけども、でもまあさ、これ大喜利だからさ、何でもいいよって。
そうですよね。
うん、あの真打ち大喜利です、これは。新内さんが、写真集に 俺に渡してくれた写真集に書いてある一言を送ってきていただきたいというところでございました。でも、もうどうしようかな。まあ多分これは正解は発表しないで、俺は船崎とは違って胸に、自分の胸だけに入れておきますけど、まあ、
そうですね、それは約束ですよね。
うん、ただ本当は嫌いでしたって書いてあったら多分フリートークで話すと思う。
まあ、そうですね。それはネタにしないとね。6年間返せぐらいな感じのレベルですけど。
だって6年やってきてさ、その大落ちすごくない？それだったら。
そうですよ。石川さんベテランですよねって感じになりますしね。
そうそうそうそうそうそう。それはフリートークで話すけど、その他は胸に留めておこうと思うから、正解を発表されることはないですけれども、新内さんが写真集に書き添えてくれた一言をお待ちしておりますということで、 bi4@bsail.jp 懸命に新内方言の内容を書いておりま す,
す石川
声のない
ブルンのB サイド
言わない。石川さん、もう一回呼び込みしまっていいですか、うん、ジングルに消されちゃった。
どっから、
送り先はってい
う。あ、いいよ、OK。うん、さあ、いうことでございまして、新内前大喜利、懸命にですね、新内前大喜利と書いて、アドレスは bi4@bside.jp、biho@bside.jp まで送ってきてちょうだいと。さあ、まあそうだな、卒業
した。ほんま。
ああ、でも最終回の前に見ようかな、書いてある。
B-side ぐらい。
迷うな。
皆さん、最近プレミアムなことってありましたか？僕はそうですね、今のこの時間がプレミアムかな。それではせっかくだからプレミアム。
朝目覚めてプレミアム、トイレに行ってもプレミアム、テレビを見ててもプレミアム、お掃除しててもプレミアム、はっはっはっは、せっかくだからプレミアム、お着替えしててもプレミアム、お仕事しててもプレミアム、筋トレしててもプレミアム、寝ている間もプレミアム、シャーシュレギ
プレミアムなのか。
エステ
あなたるみせってあなたるみせって、こんなことをやってるの両親は知ってるの。あなたるみせってあなたるみせって、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
インサイドアライブ
ということでございまして、まあ、とりあえずですね、今回は石川ちゃんも三浦もですね、健康な状態でお送りしているというところなんですけれども、あのリスナーのみんなも、まあ、もしかして三浦もそうかもしれないけどさ、時々さマスクしてるとさ、なんか水みたいな鼻水垂れてくることない？なんか
めっちゃありますよ。
あるよね。
めちゃくちゃ垂れます。
あれさ焦るよね。これはもしかして体調が悪いんじゃないかみたいなさ。
いや焦るというよりは俺日常的に鼻水は出やすいんで、
あ
そこに対しては別にいいんですけど、
いや俺たまにあんのよね。なんか
マスクが濡れるのがすごい嫌です。そんでね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。いや、いうことを出して、あれ先週はあれですね、若手作家の言いそうな一言やりましたよね。確か
やりました。
じゃあ今週はこっちのコーナー行きやすかっていうところで、三浦栄光かかるかな。
かかりません。栄光かか
んないけど。あ、OK。 じゃあ栄光していきます。じゃあタイトルコールいきます。嫌いじゃないけど、はい、ということで、嫌いってことじゃないけども、自分じゃ買わないな、食べないな、しないなっていうことを送ってき、自分が進んでってたな、いうところで、これはね、これめちゃくちゃわかるんだよな。札幌市西区、ペンネームテクニシャン S32歳、製造工場勤務。焼肉やバーベキューでのかぼちゃ。
いや、ね、苦手な人もいますからね、うん、どうしてもね。
野菜全般よ俺は。野菜、かぼちゃが別に、まあ、そもそもかぼちゃが、まあ、どちらかというと嫌いじゃないけどっていうところに入る野菜ではありますけども、うん、焼肉屋さんに行ってさ、たまにだけど野菜頼むやつは俺よく分かんねえんだけどさ。
いやいや、まあごめんなさい、俺は全く分かんないですけど、確かに。うん、
分かんないよな、三浦な。
肉でいいじゃんって思いますね。
俺だから、よくそれこそ昔ね、西川のオールナイトとかで、はがき職人をスタジオに招待してた時に、まあよく話しますけど、まあ放送終わった後に、焼肉とか連れて行ってたわけです、職人たちを。で、その時、お前ら今日白米も頼むなと。肉だけ腹いっぱいにしろと。いうぐらい、うん、焼肉屋さんに行ったら肉を頼むべきだと思うんですけども。
いや、ごめんなさい、白米はいると思います。
あ、白米いる派ですか。いや、せっかく地方からね、東京とか来たりしてんだから、もう肉だけで今日腹いっぱいしげとお前らというような話をしてたんですけど、あの焼き野菜を頼むやつの気が知れないですよね。あれはそもそも焼いた後の野菜何につけて食えばいいんだ。タレにつけて食うのかあれ。
タレじゃないですか。
でもかぼちゃとかさ、甘いのとしょっぱいのがバッティングしない。
だからみたらし的な。
いや、これですら俺100歩譲るのは、エビとか頼むやつじゃん、海鮮系。俺それもちょっとなんか、お前そういうタイプなんだって思っちゃうんだよね。
なんかバーベキューやたら海鮮系を置きたがる人いますよね。
いるいるいる。まあバーベキューだったけど、焼肉屋さんでもさ、なんか海鮮系を行くやついるじゃん。
まあ肉は肉でいいですよね。
そうそうそうそう、
焼肉屋さんですからね。
そうそうそうそう、海鮮得意じゃないのよ、もともとお肉屋さんは。
それは磯丸でいいですよね。
そうそうそうそう、磯丸とかさ、そう、お寿司屋さんで行けばいいわけよ。あとはですね、これはちょっとな、楽屋ニュースのやつ順番が必要なんだよな。
この番組もいち早くペーパーレスまで進んでますよね。よ
く、そうなんです。今もう今パソコンでメール見てます、ね。そういう意味で言うと吉田アナと同じですからね、僕。吉田アナツイッター見ながら生放送やってると同じくらいペーパーレスでやってますから。これもね、困りはしないけどな。楽屋ニュース、職場の人からバレンタインの時期にもらう自分が作ったチョコレート、手作りチョコ。はあ。
いや、ありがたいじゃないですか。
ありがたいですけれども、気にする人は気にする。俺はどちらかといえばまあまあありがたくいただけるけどね、まあ、西川さんとかはあれですよ、 人んちの母ちゃんが握っておにぎり食えないタイプの人ですから、
あのいわゆる
はいはいはい
潔癖の方
は
ね、
はい、ちょっとした潔癖の人いますからね、嫌いじゃないけどね、嫌いじゃないけどっていう、まあ、はい、嫌いじゃないけども、まあ、どうなんだろうとか、うん、まあ自分からはね手出さないなっていうところね、うん、で本当に大嫌いってわけじゃないよっていうね、ペンネーム学園ニュース、コスプレもので変な色のウィッグをかぶり女優の容姿が変わりすぎている AV って、
もう一回いいですか、もう一回いいですか、
コスプレもので変な色のウィッグをかぶって女優の容姿が変わりすぎてる AV うん、分かんなくはない、その女優さんで検索して出てきた作品だったりするわけじゃない、
変わりますよね、
わけわかんねえ格好になっちゃってるっていうのはなくはないけども、でも見ちゃうんだよね、
まあ、それはそれで、
うん、自分から進んでそれを探そうとは思わないけど、まあ見なくはないよっていうところ、ちょっとうーん、楽屋くんはここからまた、あの楽屋くんはね、どのコーナーでも結果ラジオ批判してくるんだよね
このコーナーはまあ難しくないですかそういうの
ああでもこれは前向きに考えよう、前向きにっていうか考えると、確かに嫌いじゃないけどって部分あるなっていう、嫌いじゃないけどこっちではそういう発想しないなっていうことかな、ああ楽屋ニュース、嫌いじゃないけど芸人さんとアイドルを組ませる関西のラジオ番組、はあなるほどね、これは
多いですよね、確かに関西
多いよね、
関東そもそも人数が多いんであれですけど、
そうそうそうそうそうそう、でも確かに関東では好んでやる手法ではないねこれね、うん、
ただ、
うん、
私の好きな私立恵比寿中学さんで言うと、
はい、
東京で恵比寿メンバーが3人ぐらい出る、まあ恵比寿時代今9人いるんですけど、
はいはいはい、
3人出るだけの番組が30分あって、はい、大阪で今はオズワルドさんと TKO、はいはい、木本さんと一緒にメンバーが2、3人、あ今コロナから1人だかな、
うん、
やってる番組、そういう意味では差別化はできてますね。
あ、まあね、東京と大阪で両方持ってたらね、
うん、そうそうそう、
それで言うと芸人さんと組ませることによってなんか新しい魅力はあったりとかするの？それ
あ、 ありますよ、あります、全然やっぱ引き出してくれますからね。
あーなるほどね、
芸人さんがエビ中に関しては好きになってくれるパターンがめっちゃありますね。
あーなるほどなるほど、うん、そういう意味で言うとアイドル側としてはメリットがあると、
メリット
がある、それだからあれですよね、ほんと関東で少ないですけど、それこそ三浦が以前やってた AKB さんの番組で、ベープル超合金のねカズレーザーさんが、まあ、MC といいますかそういう立
場で、だいぶそれとは思考が違いますけどね、
うん、
カズレーザーさんコメンテーターっていう立ち位置で出てもらってたんで、あれはは
いはい、でもまあ関東では少ない例の一つですよね、あれは。
そうですね、
うん、これそう、まあ、アイドルだけじゃないのよね、それこそ。まあ、これ、主に MBS、毎日放送さんの文化と言いましょうかね、これは。うん、この、
ね、ごちゃ混ぜとかね。
まさにそうなんですよね。ごちゃっといろんなジャンルの人を一緒にするっていう。うん、それこそ西川貴教が入ってた時期もありましたし、だから、芸人、芸人さん、ミュージシャン、アーティスト、アイドル、まあ、なんなら俳優さんとか。役者さん、グラビアアイドルとかも入りますね。そういうのをぐちゃっと5人ぐらい入れるんですよね、関西の番組って。あれは確かに関東ではそういう番組をやろうっていう発想がそもそもないし、それで言うとさ、そのね、三浦とかブッキングする側じゃないですか、
うん、
出演者を。で言うと5人ぐらいのさ、そういうジャンルの違う人をブッキングする作業ってすっげえめんどくせえさそうじゃない？
まあまあまあ、あれですよね。 ゲストで単発でやろうとするとすごい大変でしょうね。
しそのさ、レギュラーのスケジュール抑えっていうのも結構大変だよね。
いや収録は大変だと思いますよ本当に、うん、まあ、テレビでやってるから一緒なんでしょうけど、 MBS はテレビもありますからね、そういう意味では。
うん、でもさ、これ、まあ、例えばですけど半年間さ水曜日のスケジュールくれみたいの言うのも結構大変だよね。
大変ですよ。
あ、
しかもね、ま、アイドルなんてツアーとか行っちゃうと。
そうね、アーティストとかね。だからまあそこで保険かかったりじゃかかってるんだよね。今回はツアーだからね、お休みですみたいなこととかはしてんのかもしれないけど、いやいやいや、
なんなら日本放送とかだとスタジオの人数を減らしたいっていうようなことをやりますからね、一つのグループでね。
はいはいはいはいはい
6人出るとごちゃっとするので、こっからは2人でみたいな。
はいはいはい、我々よくやりますし、まあ一番いい例がビートたけしさんのオールライトですよね。2ビートではなくビートたけしが欲しいんだと。そういう放送局ですから日本放送っていうのは、いうことでございまして、あとは、あ、なるほど、これはあのネタではないんですけれども、神奈川県相模原市緑区ポピーライダー27歳、石川さんが以前、嫌いじゃないけどもコーナーでなんでつけ麺なのか分かんない、ラーメンでいいじゃん全部とおっしゃってましたがラーメンとつけ麺は似て非なるものです
違うと。
例えて言うなら、オールナイトニッポン、ね、とオールナイトニッポンミュージック展くらい雰囲気は違いますと。
わかりやすい
どっちがミュージック展なんだよじゃあよ、ラーメンとつけ麺のいうことでございまして、ちょっと早いですが2部これで終わりましょうか。引き続き、嫌いじゃないけどお待ちしております。メールアドレス bi4@bside.jp biho@b-side.jp 件名に嫌いじゃないけどと送って、書いて送ってきてちょうだい。
石川
ほんまブルンの
B-side of your life.